チームリオラーニングの佐々木です。では引き続き尾中さんに、今度はラビングプレゼンスのこの2日間セミナーでどんなことをするのかというところからお聞きしたいと思います。では引き続きよろしくお願いします。
お願いします、
はい、じゃあどんなことをするんでしょう。
はい、まずは私たちって日常を嫌なことを思い出してくださいっていうと結構思い出すことができるんですよね。
はあ、
で嫌な感じを味わってくださいって言っても結構味わうことができる。
うんうん、
我々のアンテナ自体がかなりそのネガティブなものに反応しやすいというふうになっていますので、まずはいい感じっていうのが、あるいは心地いい感じっていうのがどんな感じなのかっていうのをまずは取り戻していただくということをしていきます。もう手っ取り早く言うと、本当に温泉に入った時の、温泉入って気持ちよかったっていう話じゃなくて、その入った時にどんな体感感じがして、まあ、音とか香りとかいろんなそういうものを五感で十分味わうっていう、そのいい感覚を得るっていうことをまずしていただきます。それはあの例えばあのパワースポットみたいなものに行ってエネルギーをもらうみたいなのがあると思うんですが、それのまあ準備段階みたいな感じですかね。そのまず心の準備段階としていいものがもらえるんだっていう、まずそういうアンテナを広げると、そんな感じのことをまずしていきます。
なるほど。
でその後には実際にですね、言葉では分かってても実際に体感っていうことになりますので、それをまあ味わうという体感、まずはいい思い出なんかを体感していただきます。でその後その体感によってアンテナが開いてきますので、今度は人に対して自分がどんな風に感じるかな、何か受け取れるものがあるかなっていうのを、半日かけて、まず受け取ると、相手からいい感じを味わうという練習をずっとしていきます。
相手から受け取るんですか。
そうですね、まあ、相手からというとあれです。まあそうですね、相手の何かっていうふうに探すんじゃないんですけど、その目の前の方から自分に必要な何かをこう受け取るということですね。
なんか意識的な作業じゃないっていうようなイメージがありますけど。
そうですね、はい、なんで先ほど言ったパワースポット的な感じですね。パワースポットも何か言ってパワーを受け取ってやろうじゃなくて、何か言ったらいい感じがするだと思うんですね。なんかそんな感じを人からも得てみようっていうことです。
なるほど、
はい、で午後からは今度はちょっとその初めペアでやったりするんですが、複数人でやってみたり、立ってみたり、違うあの正面じゃなくて違う向きを向いてみたりというですね、いろんな状況を変化させて、そのラビングプレゼンスの感じ方というか自分の受け取り方っていうのをいろいろ感じていただこうと。とにかく1日目はですね、そのアンテナをどんどん高くして広げて感じやすくしていくということをしていくというのが1日目になります。
なるほど、
はい、
アンテナ、なるほどね、はい、何かをこう受けやすくするために高くしたり、
そうですね、
受け取る、まあ、電波じゃないですけど、はい、電波的なものをこう受け取りやすくするために広くしたりっていう、はい、そんなイメージですね、1日目ってい
う、はい、1日目はそうです。はい、なのであまりその頭を使ってとかっていうよりも本当に感じてもらうっていうか体感していただくっていうのがもう1日目ということになります。で2日目なんですけれども、こちらの方はその1回目初回にやったやつをですね、今度は話を聞くとき、まあ先ほどもあのカウンセラーの方なんかは話を聞くときには楽なんですってお伝えしたんですが、そういうですね、聞くとき、まず聞く練習ですね、聞く練習というかそのラビングプレゼンスの状態で話を聞くというのがどんな状態になるかっていうのをちょっとやっていただくと、でそれをまあ少しやりまして、今度はよくですね、相手のいいとこ探しをしましょうとか、相手のいいところを認めてあげましょうっていうのが結構流行りみたいなところもあって、それはそれで私はいいと思うんですが、なんか相手のいいところを探してやろうっていうことじゃなくて、自然に流れ込んでくる相手のいいところを次はこう感じて伝え返してみようっていう、相手のまあいい、そうですね、感じというものを感じて伝えるという、そんなことをちょっとやっていきたいなというふうに思います。で今までですね、例えば会社の中で一生懸命頑張ってきて辛いんです、頑張ってきていろいろ認められてもらえなくて辛いんですみたいな話があると、以前までの自分、私だとですね、辛いんですねというふうに思ってたんですね それはやっぱりその本人が感情的な部分で言ってるところに応答するということなんですが、ラビングプレゼンスでやっていくと、もっとその本質的なところをなんか自分で感じ取れて、評価されなくて辛いんですって言った時に、なぜか自然に評価されようとして一生懸命取り組まれてるんですねっていう、そんな言葉が自然に出てきてしまうんですね。そうすると相手の人はなんか本当のところを認めてもらったというか、見つけ探してもらったというかですね、そういう思いですごくその後楽に話せましたっていう、そんなこともありました。
それはなんかすごいいいですね、こう技法としてのバックトラックは誰でもできるわけですけども、本当にこう何を伝え返してあげたらいいのか、まあ、あげたらいいのかって考えちゃうわけですね普通は、まあ、そういうことではなくてラビングプレゼンスの練習をすると、今尾中さんのおっしゃったようにこうふっと出てくるようなものが出てくるようにトレーニングができるということですね、
は
い、
自然に流れ込んできたものを自分の中でちょっとその感覚を言葉に置き換えるんで、ちょっとミスマッチの起きる可能性もないとは言えないんですが、うん、そのいい感じっていうのを言語化してあげると、それが相手の、まあ、いい面っていうとあれですけど、その持ってる本質的なものっていうのが反応できるんで、ちょっとその相手のね方へのその、まあ、承認ですね、いいとこっていうとちょっとあると、褒めどころっていうとちょっとあれなんで、承認できるところを、うん、ラビングプレゼンスで感じていただいて伝え返すという練習をしていただきたいなと思って。
なるほど、ポリアンナに真っ向から戦いを挑むような感じですねよかった探しをしないと。
そうですね、
ラビングプレゼンスは、う
ん、ちょっとね正直あのポリアンナ症候群じゃないんですけど、やっぱりいいとこ探しすると疲れてしまって、うんうん、で、うん、ちょっと本質的なことじゃないんじゃないかなって私の中ですごくあったんですね、うん、そこは、
うん、やっぱ疲れないとか楽でいるっていうのはラビングプレゼンスのキーワードっぽいですね。
そうですね、楽、うん、無理しないで自分をまず愛するっていうところがすごくありますんで、まあ本当かどうか分かりませんが、やっぱり自分を愛せない人が人を愛せるのかって言われると、ちょっとクエスチョンっていうのはなんとなく意識してますね、うん、やっぱり自分がいっぱいいっぱいでイライラしてたりするときって人の話聞けなかったり、うん、なんかそうですね、早く解決したくなったりとか、そんな風になるんですけど、うん、ラビングプレゼンスは確かにそこまではイライラしたり忙しくてあったとしても、ラビングプレゼンスの状態になると、あの切り替えることができるっていうのも強みかなと、まあ、そういう点では一種のマインドフルネスっていう状態に入った後の次のアプローチということも言えるのかなと思いますね、うん、
なるほど、そういった練習もしつつ、
そうですね、はいはい、なので2日目はまず聞く練習をして、相手の承認できるいい点を自分自然に感じるという練習をして、でその後にあの質問をしたりとかですね、質問するときもなんかこっちが意図を持ってすごくなんかこう、こうしようああしようと操作しようとする質問があったりするんですが、自然に出てくる質問、どんなものが出てくるかなっていうのの、問い方っていうのもやっていただきたいということがあります。
それは今までの話を聞いてると、こういう種類の質問がありますじゃなさそうですね、なんかね、
だから自然に内から湧いてきていい感じになった状態で聞いてると、こういうことが自然にふっと浮いてくる質問を投げかけてみる練習ですね。
なるほど、で、まあ、何が起きるかっていうのを見る、
で、はい、で相手がどう感じるかっていうのを見ていただくということですね。それをまたペアワークでやっていただいて、でその後聞く、質問する、あるいは相手のいいところを味わうっていうことをやっていきますので、今度は両方がラビングプレゼンスの状態になって、お互いに会話をしてみて、どんな感じになるかっていうのをまたやっていただきたいと。
なるほど、
そして最後にはみんなで、まあ、コミュニケーションを、まあ、ゲームとかですね、いろいろ体を使ったりすることもあるので、みんなでそのラビプレになってチームでやるゲームとかをしてみて、自分がどうなるのかっていうのもまた体験していただきたいなと、うん、まあ、インプロとかですね、あのいろいろポジティブになるようなゲームなんかもあるんですが、それをねいい状態になった時にやったらどうなるのかなんていうのもちょっと、うん、
なるほど、インプロというのはインプロビゼーション、
そうですね、
どういったことをあのご存知、よくご存知ない方のためにインプロビゼーションってどういうことをするのかっていうと、どういうことをするんでしょう。
まずは元々が俳優のトレーニングだったんですけれども、うん、まあ即興でですね何かこう言われたことに対してアプローチしたりっていうところをするんですけれども、まあそれをいろんな、その中にやってるゲームがあるんですね、うん、いいねゲームであったりとか、 あとはそのワンワードという形で一語一語回していったりするようなもの、それを穏やかな中でラビングプレゼンスの中でやったらどういうふうになっているのかと、でみんなで笑いを共有したりいい感じを共有するということでどんな感覚があるのかと、で私が目指したいのはそれによってチーム、いろんな仕事とかカウンセリングもそうですけど、チームですることがどんなに本当は心地よくていい感じを味わいながらした方がいろんなアイデアが、まあ、そのインプロでいろんなアイデアを出したりとかもしていきますので、アイデアが湧きやすいのかどうか、そんなことも体感していただきたいなというふうに思っています。
なんかあの尾中さんが今言った中でラビプレでやってみる、その、うん、ラビングプレゼンスっていうのは考え方とかこういう方法論でもあり、人の状態そのものもさせるわけですよね。ラビングプレゼンスの状態でそういうゲームをやってみるっていう言い方がなんかこう斬新というか面白いなと思いましたね。まあ、そういうわけでセミナーの内容をちょっとお話しいただきましたけれども、じゃあそういう方がこの2日間セミナーに受けて、どんなことが期待できるかとか、まあ、どんないいことがあるのかっていう、まあ、ほとんどお話しいただいたような感じなんですけども、具体的にお話をしていただくとどういったことが、どんないい効果が期待できるんでしょうか。
はい、まあ、改めて本当におっしゃる通りいろいろお話してきたんですが、まずは人と対面するのがちょっと辛いとか苦手っていう人に来ていただけると、あ、ちょっと楽になれるなとか、あ、今までと全然違う姿勢で向き合うことができるなっていうことが体感できるんではないかなというふうに思います。それはもう決してカウンセラーさんだけじゃなくて、本当に日常の、もう上司の人とか部下の人とか、そういう会社員の方なんかにも来ていただけるとすごくいいと思います。これ実際に上司、まあ、管理職の方なんかはその部下を見るともうなんかいつも怒ってしまうとかイライラしてしまうみたいな方がいるんですが、そういうような方にラビングプレゼンスで部下に接してもらえると部下との関係が良くなった、まあ、同じようなことが部下の人がラビングプレゼンスで上司に接するとっていうのもありますので、まあ、そういうですね、方にぜひ受けていただきたいなというふうに思います。
まあ、本当にお話を聞いてるとカウンセリングの場面だけでなく、もちろん日常、職場、人と人が関わる場面で、まあ、どんな場面、そうですね、なんかラビングプレゼンスでいることはいいことしかない感じですよね。
そうですね、はい、心地いい状態になれる、どんなことが本当に期待できるかというと心地よさを体感することができると、我々は感じたことがないものを感じろと言われても感じられないので、そのまず土台となる感覚を取り戻していくということですね。
いいですね、終わった時に心地よくなってる2日間っていうのはね、
はい、
確かに、
なので時間をすごく贅沢に使いながら温泉旅行に行ってるっていう、そんな感覚の2日間になるんじゃないかなというふうに思います。
温泉地の宿泊研修とかやったらもっと良かったです実際に夜は使われるという、わかりました。じゃあ最後に尾中さんからこのインタビューを聞いてる方とかウェブページをご覧になってる方に、メッセージなどありましたらよろしくお願いします。
はい、何が起こるのかなとか、どんなことするのかなって不安なこともね、ラビングプレゼンスという言葉だけだとあるかもしれないんですけれども、私自身も初めちょっと疑いながらこれを学んでいったんですけれども、学んだというか体感したんですが、本当にいい感じを味わうっていうチャンネルが開くと日常の生活がすごく変わってきたな、あるいは人との、まあ、日常の生活の中で本当人との関わりであったり自分自身の時間感覚であったり、正直自分のですねやるべきことみたいなものの、感覚みたいなものもすごく変わってきて、よりクリアになってきた、まあ、それはもしかしたらマインドフルネスの効果かもしれないですけれども、マインドフルネスだけじゃなくてさらにその一歩先のラビングプレゼンスというものによって、今までとちょっと違う自分、いい自分、いい感じの自分が取り戻せることができると思いますので、ぜひ何も準備もいらないですから気軽にご参加いただければなというふうに思います。
ありがとうございました。尾中健二先生のインタビューでした。ありがとう。もうちょっと脱線してもよかったかな。
脱線しますか。
打線してもいいです。